肉眼には見えませんが、永遠に生きておられる神にご用途を申し付けましょう。金曜日の午後3時頃、イエス様は十字架の上でついに息を引き取られます。27章の50節で、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。マタイによる福音書の連続説教に戻っています。この福音書、これは荒い言い方ですが、伝記、マタイが書いたイエス様の伝記という意味です。ただ普通の伝記でしたら主人公の死で終わります。あるいはその葬り、葬儀で終わります。その意味では、今日の箇所は普通の伝記でしたら最後の最後のページでしょう。このイエスの葬り、盛大に葬儀が行われたのではなく、社会的には死刑囚の死ですから、扱い方は虫けら同様です。十字架の木の上で息を引き取った死刑囚の遺体はしばらくはそのまま置き置かれますが、その後木から外されてそのあたりに投げ置かれます。けれども引き取り手があれば渡したようです。イエスさんの場合は夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行って、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。57、58節。アリマタヤというのは、今エルサレムにみんないるわけですが、その、北北東40キロぐらいの町の名前です。そしてこのヨセフは金持ちだったとあります。イエス様の亡骸を丁重に扱い、きれいに整えて所有していた新しい墓に納めます。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がして置いて立ち去った。59、60節。当時のこの辺りの墓は人工的に作った洞穴です。そうして遺体を納めた後は、入り口を、大きな石を溝の上を転がして閉じる。これでイエス様の伝記はおしまいなのでしょうか。ところが福音書は普通の伝記と違って、普通の伝記にはありえないその続きがあります。イエスの復活、第28章です。この復活という、よく誤解を招きもしますが、これまた救いにとって十字架の死と並んで決定的な意味を持つ奇跡的出来事については、次回からの説教で丁寧に学びます。今日の朗読箇所の後半の62節から66節、冒頭、明くる日、すなわち準備の日の翌日とあります。これは今のカレンダーで土曜日の出来事という意味です。ですから準備の日の翌日とは、準備のいよいよ本番の日、つまり安息日。ユダヤ教の安息日は今でも土曜日です。ですから十字架の出来事は準備の日、金曜日ということがわかります。イエス様の復活はその安息日の次の日ですから、今の日曜日ということもわかります。安息日が終わって週の初めの日の明け方と、28章の一節、こうある通りです。ですから今日の朗読箇所は、その翌日のイエス様の復活 以前ということに注意して読みましょう。この日をイエス様の敵対者だった人々はどんな思いで過ごしていたのか。自分たちに反抗し続けたこの厄介な男をついに始末したと安堵していたに違いありません。主は全ての終わりけれども本当にそうでしょうか。この敵対者らの中心だった祭司長たちとファリサイ派の人々がピラトのところに集まったと62節にあります。この日は安息日ですから、彼ら神殿奉仕の最重要責任者らと安息日は仕事をしてはならないという神の戒めを誰よりもよく知っていて熱心に実践していたファリサイ派の人々がこんなことをするとは実は信じられないことです。よほど緊急で重要な問題があったんでしょう。そしてその問題とは63、64節に書かれているようにこういった閣下人を惑わすあの者がまだ生きていたとき自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出しイエスは死者の中から復活したなどと民衆を言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりも広く惑わされることになります。まあ、これが問題なのですが、この自分は死んでから3日後つまり安息日の次の日に復活するとイエス様が予告予言したというのは確かにマタイによる福音書でしたら12章に直接出てきます。12章の38節から40節ですると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに先生印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが預言者ヨナの印の他には印を与えられない。つまりヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように人の子ほらイエスのご自身だもう三日三晩大地の中にいることになる。これは暗にその後大地の中からよみがえるという含みがあります。けれども十二弟子らにはその後もっともっと直接的に例えば16章の21節にあるように自分の復活についてこの時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老最小立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始める。これは弟子に対する言葉ですがこういった言葉が敵対者らにも漏れて耳に入っていたことでしょう。注意したいのは私たちは思い出しましたという言葉です。まあこれですと小さなことなのですっかり忘れていたけれどふと思い出したようにも聞こえますけれどもそうではないでしょう。以前直接的間接的に耳にしたこの言葉何か気になって心の片隅に残っていたんです。変にこの思い出しましたという言葉ですがこの言葉の元の言葉は私たちは覚えていましたとも訳せる言葉です。心の片隅にどっか残っていない。それで非常に気になって安息日であるにもかかわらずピラトのところに行って予防策を願い出たというのが事実でしょう。この予防策なんですが 3日目まで旗を見張るようしてください、うんうんと書いてありますね。64節、そしてピラトはあなたたちには万兵がいるはずだ、言ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って旗の石に封印をし万兵を置いた、と書いてあります。まあ、この予防策、一見なるほどと思いますが、実はおかしい。イエスの遺体を墓から盗み出して墓を空にしても、民衆はその中に見るために入るということはないでしょう。墓の中というのはユダヤ人にとって忌むべきところです。しかも他人所有の墓ですから。また墓の中が空だと知った人々が、じゃあ復活したイエスに会わせてくれと言ったらどうするつもりなんでしょうか。もちろん彼らの思惑とは全く違う意味で、イエスは確かに復活して墓は空になり弟子たちに会われるのです。だからどうしてもイエスの復活予言そのものが気になっていたとしか思えません。復活に限らずキリスト教のメッセージにはそんなところがあるのではないでしょうか。十字架の死による救いにしろ、イエスのさまざまな奇跡にしろ、乙女マリアから生まれたということにしろ、イエスは人の救いのためにこの世界に来られた神の子だということにしろ、とにかくキリスト教のメッセージ、その一番大事なところは初めて聞く人にはナンセンスとかありえない、そんな作り話と思われて十中八九忘れてしまいます。ところが不思議なことに、それらが断片的に心の片隅に残っていて、後日、時には数十年後、何かの時にふっと、あるいは大きな悩みを持つ時にイエスのことが思い出される。でこれがキリスト教のメッセージの力です。ふさわしい時に意識によみがえらせる。こうしてイエス様も墓の蓋石の前には万兵が置かれました。さて今日の箇所は痛ましい死ではありますが、こうして亡くなったイエスという人物の葬りの記録、これを読む限り他の人々が亡くなった時の葬りと違いはありません。福音書はイエスの元気だと申し上げましたけれども、はっきりした目的を持つイエスの元気です。それは読者を救いに導くため、そしてすでに信じているものを救いについて再確認させて慰め励ますためです。イエスは神の子、乙女マリアから生まれ、十字架にかけられて死に3日目に復活したという一見ナンセンスに見えること、事実はキリスト教のメッセージの要なのですが、これらが詳細に記録されているのはその目的のためです。実際分量的にも最後の死と復活につながる最後の1週間の記事はどの福音書でも、もうこれは不釣り合いと思えるほど大きい分量を占めます。マタイによる福音書もかなりですが、ヨハネによる福音書ではなんと2分の1が最後の1週間の記録では、復活はまだです。今日の箇所イエスの葬りの記録は私たちにどんな信仰的メッセージを伝えようとしているのでしょうか。第一、イエスは確かに死んでしまったということ。現代日本でも 人が亡くなっても24時間以内に火葬にしてはならんと法律で定められています。その死は仮の死かもしれない。その場合蘇生する可能性があるということに基づいてです。まあ、24時間というのはこれはもう足掛け2日です。翌日イエス様の時代でも経験的に同じような判断だったでしょう。まあ、ただ死刑囚についてはその場で完全に死んでいようとそうでなくても瑕疵であっても死が目的ですから無造作に扱われました。28章に記録されているイエス様の復活は安息日が終わって週の初めの日、28章1節ですから死の翌々日、足掛け3日後です。ですから丸2日ほど経っています。現代の観点から言っても完全な死、イエスは神の子、しかし人として完全に死なれた、その状態から復活した。今日の箇所、これはイエスの死の当日の出来事および翌日の出来事ですが、そのことを一層はっきりさせるためのい、まあ、わば中間報告です。アリマタヤのヨセフは確かにイエス様の亡骸を丁寧に天布でくるんで墓に納めて重い負担して入り口を塞ぎます。しかも敵対者らの指示によって晩典まで置かれます。まあこれらだけでイエスは仮死状態だった、仮の死の状態だったという可能性はほとんどないことがわかります。イエスは3日目に仮死状態から蘇生したのではなく完全な死から生き返った、いや永遠の命に復活した。そしてその後40日後に天におられる父なる神の身元に帰られた。そして我々の肉眼には見えませんが私たちの救いのために天で生きて働いておられる。こうストレートに言いますと私たち特に現代科学時代の人間の理性にはどんなにナンセンスに思えることでしょうか。でけれどもどんなにナンセンスに見えようとも現に起こった出来事でこれが十字架の使徒ならばキリスト教のメッセージの要です。はい、気になるのが弟子たちです。どうしていたのか、どういう思いでいたのか。十字架刑の現場には男の弟子はヨハネだけでした。けれどもかなりの数の女性の弟子たちが遠方から見ていたと27章の56節にあります。55、56節にあります。愛する先生が十字架の上で苦しみついに息を引き取る様子をこれをまじまじと静止することはできなかったでしょう。けれどもその場から逃げ出すことも考えられない。56節で大勢の婦人たちが55節で大勢の婦人たちが遠くから見守っていた、見守っていたというのは3日後の復活を信じて希望を持って見ていたではなくて、そうではなくてここでは絶望的な気持ちを持ちつつ離そうにも目が離せなかった。せめて自分たちだけが、せめて親しくしていた自分たちはイエス様の最後をどうしても見届けなくてはならないという義務感で墓に葬られた後61節でも マグダラのマリアともう一人のマリアとは外に残り、墓の方を向いて座っていたとあります。墓の方を向いて座っていた、これどういうことでしょう。亡くなったイエスがこの石の向こうにおられる。悲しみに押しつぶされそうなのを何とか耐え忍んでいる。文字には書かれていませんが、こんな悲しい絶望感がみなぎる場面は聖書の中でもあれではないでしょうか。私は3日後に復活するというイエスの予言を、それが自分たちにとって都合悪い敵対者らは思い出しました。それが自分たちにとって大きな喜びの希望であるはずの弟子たちはこの時思い出さない。不思議ですが現実の人間心理です。それだけに同じ2人の女性、マグダラのマリアともう一人のマリアというのはヤコブとヨセフの母マリアですが、名前が繰り返されています。27章の56節、そして61節、そして28章の1節でもマグダラのマリアともう一人のマリアと出てきます。この二人が日曜日の朝復活されたイエスに出会ったとき、どんなに衝撃だったことでしょうか。つまりイエス・キリストの復活のメッセージは人に大きな喜びを与える、大きな希望を与えるものであるはずですが、それだけに信じない。けれども復活されたイエスは確かに生きている、自分を守ってくださるということを確信するとき、そのメッセージはやはり衝撃的な、まさに人を変える力となります。そうでしょう。全ての終わりとずっと思っていた死がここで克服されているわけですから。アーメン。祈りましょう。